はい、じゃあお願いします。今日は、体の変化への気づき方っていうところで、みんなに話を伺っていきたいと思っています。まあ、体の、例えば自主トレをやりすぎてしまって体を痛めてしまうとか、活動をしすぎてしまって、まあ、体を痛めてしまう、そういう方も結構いらっしゃるかなと思って、またあのセラピストでも、こう体を、まあ、腰痛になってしまったりですね、っていう場合も結構あるかなと思って、まあ、そういった自分の体への気づき方だったり、セラピーの中でこうどう体の変化への気づきっていうものをこう促していけるかなっていうのを、伺っていきたいと思っています。はい、いかがでしょうか。
最近その外来の患者さんで、
はい、
40代後半の女性の方なんですけど、まあ、かなりの類想がひどくてだいぶ体重の痩せてる方で、まあ、ちょっととある病気で、まあ、2年間ほど肺葉が年間の肺葉を経て、まあ、筋力低下がすごい出てる方だったんですけど、こう結構筋トレを、まあ、食事をとるっていうところと筋トレっていう形でそれに対してアプローチしてたんですけど、まあ、大体3ヶ月ぐらいの外来で自主トレとかリハに来てもらって運動してて、筋力的についてきたと思ったら、やっぱりこう少し動けるようになって嬉しいっていうことで、買い物とかで重いもの持ったりとかして、急に重いもの持って体を痛めたりっていうのが最近あって、すごいその加減が本人も難しいなって言ってて、力がね、ある程度ついてきて、ちょっと重いものも、買い物とかも今までちょっと持てなかったものが持て始めたっていうところで、ちょっとね、次は腰痛っていう風に、ね、なってしまって、まあ、結局その、まあ、持ち方とかそういったところに、まあ、どうしてもこう膝を使わずに物を持ち上げようとしたりとか、そういったところが、まあ、出てきて、まあ、こういう風に体を動かしたら腰痛めませんよっていうところで、まあ、物を持ち上げる練習とか、机の上の重いものをちょっとこう自転車のカゴに入れるみたいな動作とかをちょっとまあ一緒にやっていくようなリハビリをしてたんですけど、
おー、具体的な動作として、
そうそう、
練習してで、どうなりました。
あ、でそのまだ最近やったばっかりやねんけど、それは、最近そのものが持てるようになって、40代後半のね、あの主婦なんで、持てればまあ動きますよね、そりゃ。今まではこう持てなかったから、やらなかったけど、まあ、荷物とか持てればそれなりに動くんで、だからその活動を制限するわけにはいかないんで、まあ、なるべくそう体の使い方とか、逆にどのぐらいの 重みやったら大丈夫かとか、そういった評価で今対応してるんですけど、やっぱそういうのってなかなか本人で気づくって難しいなと思って、こっちはちょっとこうそういう患者さんとか何回も見てたりとか、こうそういう持ち方をするから腰に負担かかるんですよって動作でわかるけど、この辺ってやっぱ体を一緒に使って物を運ぶとか持ち上げるとか、ちょっとこうなんていうの、ちょっと腰椎前弯させてたりとか、 持ち上げた後に、
うん、うんうん
うん、立ち上がって床から物を持ち上げて、
うん、
その物を腰椎を前腕させながら持ってたりとか、
うん、
そういったポイントとかもちょっと本人にはちょっとこう、ね、腰がこう前に反っちゃってるから、
うんうん、
こういう姿勢は結構腰に来てるんですよとか言うと、あ、そうなんやみたいな。
やっぱり丁寧に説明するっていうところですかね。そういったその
そうです、ね、確かに
自分の体がどういう姿勢かとかって多分こうわからないと思うので、確かに言ってもらうと、あ、そってたんだとかなるでしょうね。
そういうのが最近あったかなと、まあ、また、うん、来週か、来週の火曜日に来るんで、
うん、
どうなったかなと思って、今週はちょっと腰が痛いって言ってたんで、少しでもね、この最近リハビリでやったことが反映されてて腰痛がなくなってればいいかなと思うし、まあ、そこでちょっとこう治ってれば本人も自分の体の動かし方にちょっと気づいてくれたんかなとも思うし、
うん、
結構真面目に本当自主トレとかもやってくれる人で、
うん、
比較的こう、まあ、いろんなバリエーションの自主トレをよくやってて、うん、なるべくこうマンネリ化しないような、
うん、
筋トレをしてるんですけど、
うん、
結構その時々でこう、あ、これ効いてるなと思ったら家でもしっかりやってきてくれる人なんで、
お、
今までそんな、うん、オーバーワークはなかったんやけど、実際動けるようになるとその自主トレで痛めたっていうより実生活でちょっと痛めたっていうのが、うん、今回出ましたね。
うん、そのやりすぎてしまう、動作のやり方に問題がある感じなんですかね。それともこう単純にこう量として多すぎるとかっていう、
どっちなんかな。一応例えばこう買い物とかでも5キロのお米とかそういうのは買わないようにしてたりとか、 ある程度の配慮はしながらやってはいるみたい。
うん、でもそれでも過負荷だったりするんですかね。
動作の仕方にね問題は ありましたね。
うんうんうん、
動作の仕方に問題あるのは確か、
うん、
でその動作を改善してそれでももしも痛めてるんであればもしかしたらその負荷自体がその人に対して重いのかもしれない。
うん、
その辺の判断って結構難しいですよね。
うん、そうですよね。それこそこう自分で気づかないとこう人からこうこのぐらいにしてとかって言われてもまあできそうと思えばまあやるでしょうしっていうところもあるのかなと思うんですけど、
ペットボトルとかみたいなね、
うん、
1.5 リットルとかで大体の重さが想像するもできるものばかりじゃないやん。
あ、
なし2個にキャベツ1個で何グラムって分からへんよ。だからね、難しいよね。その重量制限とかなかなか難しいから、
うん、
感覚で覚えてもらうしかないよね。
うん、うん、そうするとかなり細かい指導になって きそうですね。
そうですね。なのでやっぱそのちょっとこう動作の仕方のアドバイスしてるとやっぱ体の動かし方に着目してくれるんで、
うん、
結構大事かなと思ってちょっとこう、うん、膝も一緒に、
うん、
こう膝を曲げずに物を拾わずにしっかり膝、まあ、しっかりとかある程度膝を曲げて物を持ち上げましょうとか、うんうん、こうちょっとさっきやった動作より腰の負担ないですとか、
うん、
スを聞きながらやってて、それだけでも意味があるのかなと思って、腰の負担があるかないかを自分で感じてくれてるだけでも、
そこでこう質問を投げかけて、でまあそれに答えてもらうっていうことによって、まあ自分でもこう、あ、今どうかなとかっていうのが見えたりする。
やっぱ内観する形にはなってんのかな。
多分真面目な方だからなんか良くなっていきそうな感じがなんかありそうな気がしますね。
そうですね。
陽平さんはいかがですか？そうですね。例えば、まあ、患者さんでもいいですけど、陽平さんは、山を走るのをやってるじゃないですか。なんかその時に、そう、この前、まあ、話した時に、本当に過酷な状況で、自分の体の変化に気づかないと、もう、結構、命の危険があるっていうようなことで、なんかそこら辺のこう話もなんか伺えたらいいかなと思って。
やっぱだからもう体としては使うことが、動かして使うことがやっぱり最優先かなって気づくためには、頭で考えてても気づけない部分はたくさんあると思うんで、まあ、それこそさっきの話の中に出てきた、こう体感させるっていうところはやっぱり大事な要素にはなってくるのかなっていうベースとして、あとはもうその個人個人で、体が使える範囲が違ってきてると思うんで、あとは使えば使うほど多分こう、まあ、脳のことはあまり詳しくないんですけど、脳の変化も絶対に起こってくる、起こってると思うんで、
使えば使うほどっていうのは、まあ、経験っていう意味ですかね。あとは体力的なとこもあるんですかね。こう使う
体力面だから、その時の体、あ、その時のなんか自分のその体に対する気づきっていうかレスポンス、反応を上げていくためには。使ってみて、動いてる時と動いてない時のその差っていうところをどう感じていくか、感じ取れるかっていうところが大事かなっていう。簡単に言うと、気はしますけどね。
差として感じる。比較。
そうですね。やっぱり。その比較対象がないと感じることはできないと思うんで、ずっとじっとしてると、分かりづらいかなっていう。
そうすると、まあ、その、なんですかね。そう、痛みとか、きついとか、その、 なんていうか、でもギリギリのとこで多分やられてるのかなと思うんですけど、レースに出たりとかってされてる時って、その、これ以上はやばいとか、そういうのってやっぱりこう、なんか感じるもんなんですかね。こうまだいけるとか、なんていうんですかね。まあ、限界を多分ギリギリでを攻めているのかなと思うんですけど。
そうっす、そうっすね。どう表現すればいい
の？なかなか言語化が難しい。っていう感じですかね。
結局多分、まあその辺はその負荷量の問題であって、患者さんであっても、
うん、
こうそういった競技してる人であっても意味合いとしてはそんなに変わんないのかなっていう、
お
やってることとしては、
うん、まあその体を、うん、まあ使う、なんていうか、多分その限界を超えてしまうことをなんかやり続けてしまうと、まあ、体を痛めてしまったりとか、
うん、
につながるのかなと思うんですけど、う
ん、そうっすね。
まあただあれですかね、限界をある程度は超えていかないとこう、うん、まあいけない世界でもありますよね、きっとね。そこら辺をこうどううまくこうなんですかね、両立させていけばいいんでしょうかね。
なんかこう限界っていうリミットをどこで設けてるかっていうところにもよるかな。
うんうん、
今 の限界という意味が、
うんうんうん、
それによっても話がちょっと変わってくるかなっていう感じがしていて、
うんうん、
結局エネルギー的な限界っていうところであれば、
うん、
その知識によって補えるんで、
お
その糖質がなくなればそれは体が動かなくなって体が動かなくなるんで、
うん、
ある一定の時間が経てば糖質の補充は必要で、じゃあその糖質の補充をある一定の時間内ずある一定の期間を置いてずっとやっていけば、まあ、1時間に1回なり40分に1回なりやっていけば体は動き続けられる、物理的には。
うーん、
糖質と脂質と自分の中に体、まあ、脂質がゼロになる人はそうそういないんで、
うん、
あれですけどっていうところを省いた限界であれば、
うん、
あとちょっと話が変わってくるかなっていうところで、肉体的な限界はおそらくその死ぬ時だと思うんです。だから多分肉体的に動けなくなるっていう限界は死以外はないかなっていう。
お
なんだかんだ言っても例えばレースとかだと、ゴールしても、
うん、
例えばじゃあそこで動けなくなるほどや ちゃんとそこから家まで帰れるし、次の日別に一晩寝れば、まあ仕事行くなり、まあ日常生活戻るなりやってるんで、じゃあその時にそのレースの時に限界を出し限界まで行ったのかっていうと、限界に確かに日常生活と比べると近づいてはいるけども、必ずしもそれは限界ではないかなと思うんで、肉体的な限界は多分ないかなと思うんで、限界を限界としているのは自分の頭の中だけのことであって、その、それこそ意識的意識下にある脳みそのコントロールであって、もうこれ以上やめなよって、体がきついでしょっていうのであって、なんかそことのこうやり取りなのかなっていう、まあ、そことのって結局は自分なんですけど、それも含めて自分なんで、だから人間はサボるし、楽な方行きたがるし、だから、まあ、これはある人に、まあ、ある人にとかあれですけど、こう、聞いた話で、まあ、脳みそっていうのは結局、常に余力を持ってたくて、いざという時のために力をマックス出したいから、余力をなるべく多く多く、蓄えときたいと。とすると、こう、体をあまりこう使わせる方向よりも使わせない方向に持っていく、常に休ませるというか、
へ
っていうのが脳の性質らしいんで、だからその根本的な脳の性質がそうであるんであれば、それに脳みそが思ったままに行動してしまうと、おそらく限界は絶対にいかないし、まして危険なこともしないだろうし、でもそうしていくと多分こう何だろう、自分の中のその根本的なレベルアップはされないだろうなっていう、ずっとその同じレベルのままずっといるんだろうなっていう、高い負荷量のことをこなしていくと、それなりに、脳みそも騙せるって変な話ですけど、結局 100m 歩く人で 100m 体力歩く体力の人でいっぱいいっぱいだとして、じゃあずっと 100m しか歩けないからって言って、ゼロずっと歩かない人と、やっぱり 100m が限界だけど 90m は毎日歩くっていう人では、1ヶ月後2ヶ月後結果は絶対変わってきて、90m 毎日歩いてる人のもしかしたら限界、まあ、限界値があると仮定したら、その限界は 120m になってるかもしれないし、だからマックス出すっていうのはおそらく難しいなと、難しいというか死ぬ時だろうなと、肉体的なマックスはそういったエネルギー的なとこ要素を取り除いた場合、水分とかそういったエネルギー的な要素を取り除いた場合になるんですけど、
なるほど、すごくわかりやすいです。
域値をやっぱりどんどんどんどん高めていかないと、自分の体っていうのはレベルアップしていかないんだろうなって、体も気持ちもそうだし、そのコントロールする脳みそに打ち勝つっていうところにも必要だと思いますし、
脳みそとの戦いがあるわけですね。
戦うわけじゃないと思うんですけど、その脳みそを騙すというか、脳のまま従ってると、どうしてもこう怠ける方にしか行かない。
なるほど。
だからその体の反応っていうところが大事になってくる。さっきの皮膚、さっきとあれだけど皮膚の話 話とかもそうなんですけど、
うん、
結局今の学、まあ、学問全般で言うとちょっと言い過ぎかもしれないですけど、やっぱり脳が中心になってるような、人間の体の動かしてる全ては脳みたいな感じのニュアンスのこう流れに、脳科学的なところでいくと流れになってるのかなって思うんですけど、でもそうじゃなくて体の反応、人体だったり筋肉だったり関節だったりにあるメカノレセプターだったりの、その反応だ、反応でも体が動く、反射的に体が動くんで、うん、まあ、その部分でもいろんな体の反応を高めていくことっていうのはできるのかなと、まあ、要はその脳みそに頼った体の動きじゃなくて、そういったレセプターをうまく使うことによっても体っていうのは動きは出てくると思うんで、だから脳をあまりにも中心に置きすぎるとちょっと間違った方向に行っちゃうんじゃないかなって、人の体の捉え方自体が。
おお、必ずしも脳を返さない動きも重要。
セントラルパターンジェネレーターとかも、うん、それは一番最たる例で、
うん、
あれも脊髄反射に近いレベルで歩行っていうものが行われている。だからそれが歩行であって、じゃあトレーニングすれば走りであって、うん、じゃあもっと経験を積めば山の中で走ることだってそれは可能になっていくと思うんで、ただ、うん、じゃあいきなり普段真っ平らの平地しか歩いてない人を山の中連れてって走ってくださいって言っても、その機能というかその回路ができてなければ、
うん、
やっぱり頭を使いながら
大
脳皮質からの指令でやっぱり足を動かさなきゃいけないと思うんで、うん、あそこに何かがある、だからこうしようっていう。でもそれだともう反応スピードとしては全然遅すぎるんで、走ることはできない、特に下りとかは、だからもうある種もう下りの、まあ、上りとかは時間のラグがあるんで、それなりに考える時間があるから考えるっていうところはあるかもしれないですけど、下りとかは絶対にもう大脳皮質的なところはおそらく使っていない、全く使ってないわけじゃないけども、要所要所でしか使ってないんだろうなっていう、反応反射的な動きになっていく。ただそれは経験だったりとかやっぱりトレーニングによって磨かれていくものだけども、やってる人間は同じなんで、やってる脳みそも A の人であると B の人であると同じ機能なんで、ただその経験値が違うってだけで、じゃあその中で限界がどうかっていうところになっていくと、限界はどこにあるんだろうっていうところになっていくと、
ああなるほど。そのだんだんこう脳でやってたことをこう体に覚えさせていくじゃないですけど、もうちょっと
反射レベルで、
そうすると、まあ、脳も楽ができるっていうことにもなるんですかね。
そうすると、脳も楽ができるんですよ、実は。じゃあ、脳は使わないし、要所要所でしか働かなくていいし。
なるほど。
体としてもその重力にこうしてっていうか、まあこう重力っていう言葉はあるけども、こうして動くっていうよりも重力にこう重力をうまく利用して動き出せるんで、体としてもそんなに疲れはないなくなる、疲れにくくなる、だからの補給さえすれば、何時間であっても何十時間であってもその行動はし続けられる。部分はあるんじゃないかなっていう。ただやっぱり しまうと一括りにしすぎかもしれないですけど、やっぱりまあ特に地方の人とかはやっぱり体を使わないような生活になっての車の生活とかだと体を使わない生活になってしまってるのかなっていう感じはするんで、うん、そうなってくるとだから話は戻すとやっぱりこう自分の体をどうこう自分の体にどうアウェアネスを持つかっていうところの機会をやっぱり現代人は少ないのかなっていう、
うん、
体を使ってないんで、
うん、
体を使い切れてないんで、
うん、
まあ、使わなくても生活はできるっていうところあるんですけどね、
うん、
っていう感じをしてるんですけ
どね、うん、その体をあまり使わない生活をすることによってどんな機能が失われてしまうでしょうかね。その感覚的なものなんですかね。その気づき的な、まあ、気づけなくなっちゃうみたいなのがあるんですかね。
気づけなくなるというものもあるとは思うんですけど、なんか僕の中ではその現代人ってあれだけど、まあ最近の人たちは、
うん、
こうロジカルにはやっぱり頭に入ってくるし、まあ2次元であろうと3次元であろうとこう映像化したものであっても、そういったもの見せられたもの視覚的な情報っていうのは頭に入ってくるんですけど、
うん、
なんかそれだけで全てをこう処理してしまう。実際に自分が体を動かして動向するってとこが少なくなると、やっぱりこう、なんだろう、脳の処理機能としてはすごくこう、使うっていうか、脳は仕事をする部分はすごく多いんだけども、
うん、
そこから下の体っていうところは、ほとんど使ってないんじゃないかなっていう。なんか体全体的には使えてない。まあ、もっと簡単な言葉で、もっとこう少し汚い言葉を言うと頭でっかちになってるだけで、情報を処理する能力はあっても結局例えば、うん、アウトプットはできるかもしれないけどインプットは苦手みたいな。インプットしてくる機能は脳じゃないんで、やっぱり体なんで、まあ、その辺でやっぱりこう、まあ、さっきの皮膚だったり、いろんなとこにあるレセプターだったりで、そことの脳みそ、脳とのその、なんだろう、協調っていうか、
うん、
っていうとこはやっぱり必要なんじゃないかなって気づく、自分の体が自分を気づくっていう上で、
その情報量として少なくなっちゃうっていう、
なんか体からの、
なんか印象が、そう考えると、
そう思うんですけど、やっぱり日常生活だけの動き、だとやっぱり体の動きとしては幅が狭い、と思うんですけどね。
なるほど、なんかすごくそれ分かりやすいですね。その自分の中に確かにその感覚受容体みたいのって本当に無数にあって、筋肉にも皮膚にもあっ る中で、まあ同じような動きをしてれば、まあ同じようなところしか使われてなくて、うん。でも本当はもっともっと、
まあ、使える可能性は、うんうん、可能性っていうか多分、
うん。
あ、もう、旧脳の部分で昔から本当は人間はもっと使ってた部分があったりとか、
うん。
してたと思うんで、
うん。野生的な部分からはこう離れていってますよね。
そうですね。だから危険察知能力とかも、うん、やっぱり家の中にいて守られた環境でってなると、そこに働かすこともしなくていいと思うし、そうするとそこの部分での気づきっていうか察知する能力は多分どんどんどんどん退化していくと思うし、でもそれって実は一番命を守るっていうところでいくと一番大事だったりとかしてくると思うんで、
ねえ、そういう意味ではその、まあ、心との関係っていうところでも、まあ、気になるところで、例えばその過労死みたいなのはもうなんか頑張りすぎてしまってこう、まあ、体が疲れてしまって心も疲れてしまっているのに、まあ、気づけないというのか、ちょっとまあ詳しくないんでそこら辺のところは分かんないんですけど、まあ、まあ何かこういろんなサインが出てるのに、こうそれでも自分を追い詰めちゃうようななんか状況があるのかなと思うんですけど、
そうですね。だからそもそも多分脳みそはもう一番単純なところでいくと行動の起源っていうのは多分生きるか死ぬかだと思うんで、例えばサバンナの中でライオンに出くわす前に危険を察知しなきゃいけないと思うんですけど、こうそのためにこう、まあまあそこから話はちょっとまた長くなるであれ、ちょっとやめといて、そのまあ戦うか逃げるかっていうところで選択しなきゃ、うん、選択するのが一番シンプルな、まあ、生き方で。逃げなきゃいけない時にもうこう今の人たちはなんかこう戦ってる状況を作り出してる部分もあるのかなっていう、そこの判断、察知ができてない。
なるほど。
なんか一番守るべきものは何かって自分の命であって、そこをもやっぱりないがしろにしてしまってる、判断ができない部分もあるのかなっていうのはあるかなっていうふうに、個人的には思いますね。だから、まあ過労死の話とかも出たんであれですけど、
まあ、ちょっと行き過ぎたちゃった時の、ことにはなると思うんですけどね。まあ、その、まあ、最たるものっていうか。まあ、ただ、まあ、そこまで行かなくても、こう、やっぱり燃え尽きちゃったりとか、なんかこう、やっぱり、こう追い詰めちゃうような状況って結構あるのかな。
まあ、それがまた国だったり地域によっても、もちろん違ってくると思うんですけど。
達也さんはどうですかね、そういったところで。
はいはい。そうですね。まあ、さっき、洋平の言ってた、その、まあ、脳を使わなくても、要するに、まあ、脳を支配されなくても動くみたいなのって、なんか素潜りの、
うん、
チャンピオンが日本の人でいて、
うん、
100何メーター潜るのかな。
そんな潜れるんですか。
その人がめちゃめちゃすごいよ。もうとにかくもう、もうなんていう、もう人間離れした人で、その人の話聞いてたらちょっとそれに近いこと言ってて、その人も、
うん、
下まで行くにはやっぱ限られた酸素を、少ない酸素でどれだけ息を止めて下に行けるかやから、でかつ戻ってこなきゃいけないやん、だから体だけじゃなくて体ももう最小限のエネルギー消費しなあかんねんけど、脳の活動を止めるんやって。要するに不安とか、俺で言ったらやばいかもとかいう不安感とかって思考になって脳が働いて、脳が無駄なエネルギーを使ってしまうらしくて酸素を消費してしまうらしいんやけど、その人はどうやって脳を止めるかっていうと、まあ、本当無心っていう。
へ
え。その人はスリープ状態って言ってたんやけど、脳の。
へえ。
そういう状態に持っていかないとそれだけ深くは潜れないって言ってて、
すげえ。
ちょっとまあそういう状態に持っていってる人も実際にいるんやなっていう。
考の過程ではおそらく難しいだろうなって、体を伴った感覚でないと難しいんじゃないかなって。
なんかよく瞑想なんかでこう呼吸だけを意識するようにみたいなのがなんかありましたね。
呼吸の数とかをね、数えるとか。
でもね、海の中じゃ、まあ、それはできないですけど。
あ、でもね、まあ結局そこなんやけどね、結局その、瞑想状態ってことやね、スリープ状態っていうのは。
まあそれをこう、まあ意図的にやるというか、なんですかね。まあ、それができるようになるんですかね。
なるでしょうね、それは。結構集中力とかもすごい必要になってくると思うけど。
いや、まあ確かになんか余計なことばっかり考えてますね。
お寺とか行ったら座禅の会とか俺も行ったことあんねんけど、ほんまもう座禅の会行ったらじいちゃんばあちゃんとかばっか来てて俺とかが横って行くとめっちゃ珍しい人が来たみたいな目で見られんねんけどそういうのとか行って俺よくほら市内でバーンって叩かれたりするやん、あれはするなみたいな感じでバシーンって次第に叩かれて、で頭の考えを吹き飛ばすみたいな、あれは実際にはまああんまりないんやけど、まあ、なんか言えばやってくれるらしい
ん
やけど、
ああそうなんだ、
そうそうあれとかもちょっとこうまあね、やってみると本当に考えるつもりなくても本当に考えてるんよね。あ、考えてる考えてる、あかんあかんあかんって考えへんようにして、そしたらまたふわっとなんか出てくるね、今日のご飯なんやろなとか、あかんあかんあかんって言って打ち消してまたまたあれ明日ってなんか用事あったっけみたいな、勝手に出てくるんよね、どんどんどんどん、だからあれも、まあ、体験としては面白いよね。すっきりするしね、なんか考えへんような時間を、
へー、
長ければ30分とか、
それはなんか逆にこう体を伴わない活動のようでもあるんですが、
いやそれはね体使ってると思う。
あ、それは使ってるんですか。
なんか無になって動かさないっていう、その動かさない、
そうそうそうそう、
なるほど、
あの例えば
使ってるんじゃないかなって、
使ってる使ってる、
どうか性かっていうだけであって、でも性であっても全く止まってる人間はいないんで、全く止まるっていうのはそれこそ死、死の時しかないと思うから、
確かに
見た目の性の動きっていうか、
それはこう、それもやっぱりこう、まずはやっぱりこう意図して意識して止めるっていうところから入って、まあ、そのうちそのなんていうか、それこそこう止めるぞみたいのじゃなくて自然にできるようになってくるっていう感じなんですかね。
なんか、その、例えばの話、こう、 右折から話すと、その電車を乗ってて、
うん、
反対側の電車が、反対側のホームの電車が動いたときに、自分の電車、自分が乗ってる電車がさも動いたような錯覚を起こすときってあるじゃないですか。
お
だからその逆で、
うん、
同じスピードで互いに隣り合った同士が動いてるときって止まってるように見えることになるじゃないですか。
はい。
って考えると、時の流れって絶対に動いてるじゃないですか。
うん、
今も1秒1秒、
うん。
で、1秒1秒動いてるってことは、一瞬一瞬何かが変化してる。まあ日中であれば、日の傾きだって、1秒1秒絶対に違うはずだし、
うん、
空気だってどっかから流れて、まあ、気圧の変化によって風が生まれたりとか、まあ、そういった地球の自転があってっていう、で、公転があってってところで絶対変化してるわけじゃないですか。
うん、
だから、その変化に自分の体が合わせることができれば、止まってるように見えるのかなって。実際動いてるんですけど。だからそれが正かなっていう。
お
お。だから自然と一体化することによって性っていうものが生まれる、うん、その今生きている中での性っていうものが生まれるんじゃないかなって。まあその中で自分の考えっていうか、まあいわゆる邪念って言ったらちょっと違うかもしれない。さっきの考えるっていうのは自然の流れとそぐわないから、
うん、
その自然の流れの動きと自分の体の動きがリンクしないっていう結果になるのかなっていう。だからどう自然に溶け込むかっていうところがやっぱり大事になってくるんじゃないかなっていう。
なるほど。
なんかこう悟りのあれみたいな、悟りの境地みたいな。
でも山の中に行って走るとき結構やっぱり自然の中で溶け込まないと、余計な動きをすると疲れるし、それこそバランス崩すし、ともすぐ怪我するし、
うん、
とか出てくるんで、
その溶け込むためにはこうなんか意識してることってあるんですか？こう溶け込むぞと思ってこう。やる？
いや、意識してることとしてはやっぱりこうなんかこう、意識して意識した結果感じることとしては、
うんうん、
意識することはちょっと飛び抜かしちゃうんですけど、意識して感じることとしてはやっぱり人間ってわがままだなっていう感じ。なんか全てをこう、
うん、
今の社会とか、まあ、こういった機械とかそういったもの、パソコンとかもそうなんですけど、
うん、
なんか全てを人間が作り出しているような、あのなんだろう、傲慢さっていうか錯覚に陥るけども、本当はこう自然に帰ってみると人間っていうのは自然の、まあ言われてみれば当たり前でっていうところになるんだけど、自然、人間は自然のごく一部であって、しかもその小さな小さな一部なのに、なんかこう地球上で大きな顔をして、
うん、
ね、はびこってるなっていう感じがあって、うん、しかも歴史的に見ても一瞬なの、一瞬ね、1000年2000年3000年単位でしかね出てきたしかいない生き物がなんかすごくこう傲慢だなっていう感じがするんで、なんかもう少しやっぱり自分たちの歴史と存在と、あとはまあ作ってきた社会システムを見返していくことがやっぱり大事なんじゃないかな。それが自然にこう自分たちを置いていく第一歩なんじゃないかなっていう。なんか全てを自分、人間を中心に考えすぎてると自然っていうものには溶け込めないなっていう、 感じはするんで。
ああ、なるほど。
全部を人間が制してる的な、ニュアンスになってるところもあると思うんで、やっぱそこは、ちょっと考えというか、まあ、そういう部分が、まあ確かにね、テクノロジーとか考えるとあるとは思うんですけど、でもそれだけじゃないっていう、もうちょっとこう、違った面で、こう、多角的にものを見ていく視点が大事かなっていう、感じは、その視野を持っておくことが大事かなっていう。だから、なんか自然にはかなわないっていう言葉はよく聞くけども、実際に生きて生活してる中でそれを感じてるかって言ったら、まあ感じてる人もいるだろうし、ほとんど感じない人もいるだろうし、でもその、まあ、どんな因果かっていうのは科学では説明できないけども、その結果が、まあ結論として、結果としてが、この前の地震だったり、昨日の大雪だったり、なんかそれでこう、ああやっぱり自分たちは人間は自然の中で生きてるんだっていうところ、人間が中心じゃないんだっていうところを思いでもらえるような、まあ、地震にあってね、まあ、被害にあった人たちのことを考えると、やっぱりそれはあの天災であって災害であって、決してこう望ましいものではないかもしれないけども、人間っていう人間社会全体で見ると、やっぱりそれをその意味、地震が起こった意味とかを見て、やっぱ自然って大事だよねっていうところを一人一人が思い返すっていうところが大事かなっていう、なんかそれを忘れてしまう人が多くなった時に、ああいったことが起こるのかなっていう意味として、一つの意味としてあるのかなっていう感じはしてるんで、自分自身はね、それが正しいとは言わないですけど、
なんか自分の小ささを感じそうですね、その
自然の中で。だから自分の小ささを感じて、自分が小さいものだっていう、こう認識も絶対に必要だと思うんですよね。でも人間ができることもたくさんあって、作ってきたもの、この短期間で作ってきたものたくさんあるっていう事実もあるんで、両方大事だと思うんで、どっちかに偏るっていうよりも、どっちの視点も持てるっていうのが大事かなっていう。
なんか今お話聞いてて、僕なんかその訪問でリハビリで回ってて、やっぱりこうそれこそお家の中でずっといる人なんかも多くて、やっぱりその自然を感じるっていうこと自体がもうそういう方にとっては少なくなってるなと思って、まあちょっと窓開けてあげるとか、なんかそういうのでもこうちょっと感じさせてあげたりとかっていうことになるのかなと、なんとなく思って。
ああいうのとかでもさ、めちゃめちゃ光ってるやん、月が。あれだけでちょっと感動できたりする。うわー、なんかすげーみたいな。なんかちょっとこうスーパームーンやから見るけど、普段結構お月さんゆっくり見ることって忙しくてないやん。ちょっとこうなんていうの、その本当に自然の存在っていうのを忘れかけてるよね。
いや、だからその
余裕が、
だからその今達也が言った月を見て、ああ綺麗だなって思えることが大事かなって。花を見て綺麗だなとか、
そうそう
そう、それを見ても何も感じないっていうところがこうになってしまうとちょっとまずいなっていうところがあって、見なくてもなんかふとした時に見てそう感 感じるなんか感受性っていうのがやっぱり大事かなって。まあ、常にそれを意識しなくてもなんかそうできるんであれば、あ、俺まだ大丈夫だ、まだ大丈夫って変な言い方だけど、あ、まだ人間的なこう人間味あるなって、そこで一つ気づいてもいいのかなっていう。
なるほど。
なんかそれがさらにこう自分が、例えばなぜ山に登るかって苦労して苦労してその風景だったり手に入れたものがあると、それが10倍なり20倍なり感じるのが自分かなっていう。同じ風景を見るのも、じゃあヘリコプターで行ってポンと降ろされて、まあ行けるんであればねって言ったら、やっぱ感じ方は違うんだろうなっていう、なんかその辺の感じ性を高めるっていうか、ためにもこう体を動かしているような意味合いはあるかなって。
まあそうありたいですね、やっぱり。なんかそう、こうそれこそなんか雑草とかもすごいっすよね。なんかいつの間にかなんかこうあれって、あ、こんなところにこうこんなツルあったっけみたいなこんな生えてたっけみたいな、なんかふとした時にこうなんか気づいたりしますね。
この前家の下からなんていうの、本当にこう光もささないような場所に何を思ってか草みたいなのが生え始めて、かすかに入ってくる太陽の光めがけてぐんぐん伸びてきてたみたいで、
へえ。
最後はその光の入ってた鉄の網っていう、金網みたいな鉄の網をへし折って出てきたからな、植物が。めちゃくちゃすごい、ね、こんだけ生命力高いんやと思う。だってどう考えても触ればわかるけど、その鉄と草どっちが柔らかいって草やんか。それがなんか鉄の網をぐにゅって曲げて出てきてるからね。まあ、本当ね、コンクリートを破って出てくると同じ原理で、あの生命力ってすごいよな、ほんま。
なんかそういうものにこうすごいと思えたりとか、それも今感性ですよね、きっとね。まあなんか最後は草の話になって来ましたけども、
自然って言っても、まあやっぱ身近にもいくらでも、まあ、自然と溶け込むチャンスはあるってことやね。ほんと忙しいと気づけないよね、その辺に。
そうですね、
その辺に気づく心の余裕を持ちながら現代社会を生きていくっていうのもいいかもしれないですね。
なんかできるだけ、まあ、脳から離れるというか、こう、まあ、なんですかね、まあ、まあ、いろんな、その、まあ、体からの情報であるとか、感覚から受けるものであるとか、まあ、自然から感じ取るものとか、なんかそういういろんな感じを、こう素直に受け止めて、で、まあ余計なこと考えずに、っていう風にしていくと、まあ気持ちも体もなんか整っていきそうな、そんな感じがしました。なんかちょっとまとめっぽい感じで。
まとまりましたね。
はい、ありがとうございます。今日はこんなところで、
はい、
いたしましょうか。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。